おはようございます。ジョイフルプレイズチャーチの石原です。今日も聖書から神様の恵みを共に分かち合っていきましょう。今日は詩編の78編の56節から72節まで、この御言葉を通して私たちが神様の前にどのように過ごしていけばよいか、またどのような気持ちで神様に近づいていったらいいか、そういうことを共に考えていけたらと願います。それではお読みしていきましょう。
詩編78編56節から72節。それなのに彼らは意図高き神を試み、神に逆らって神の里しを守らず、元に戻って彼らの先祖たちのように裏切りをし、たるんだ弓の矢のようにそれてしまった。神はまた御民を剣に渡し、ご自分のものである民に対して激しく怒られた。その時主は眠りから目を覚まされた。葡萄酒に酔った勇士が覚めたように、その敵を打ち退け、彼らに永遠のそしりを与えられた。ユダ族を選び、主が愛されたシオンの山を選ばれた。主はその聖女を高い天のように、ご自分が永遠にもといを据えた固い地のようにお立てになった。主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる雌羊の番から彼を連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。
アメン。以上です。今日はここから私たちの尻拭いをしてくださる神様、こういう観点から共にこの御言葉を、分かち合っていきたいと思います。今日の御言葉は、私たちが自由意志によって神様に従わなかった結果、神様が私たちを放任される、まずこのことについて多くの箇所が割かれています。私たちは自分の自由意志を持って神様を礼拝し、また賛美することもできれば、また私たちは神様が言われていることに背くこともできます。しかし私たちが背いたからといって、神様の救いがそこで止まるということはまずないということを覚えましょう。神様はそのご自分の救いの計画、特にこのイスラエル民族に対する計画、ご自分の民をどのように憐れんで受け止めて、そしてその民の歴史全体に関わっておられるか。このダビデ王が建てられる前に、民は預言者ではなく自分たちにも王が欲しいと、そういう要求を神様の前に訴えました。そしてその結果、神様はサウル王を立てたんですね。しかし最初神によって選ばれ油注がれたサウルですが、だんだんと自己中心的な思い、自分の名誉欲や、また自分よりも優れたものを受け入れることができない、ダビデに対する激しい妬み、また、劣等感、そういうものに心を支配されていきます。そしてその結果、サウル王はもともと神様がこのようにイスラエルを治めなさいと、その神様が願っていた思いと反する形でその民を治めるようになりました。まさにイスラエル民族が直面した危機だったんですね。こんなはずではなかった、そういう思いが民の中にあったでしょう。しかしそれはイスラエルが自ら進んで、他の国に王があるように私たちにも王が欲しい、そういうふうに言った結果、神様がそれを認めたのではなく、どちらかといったらもう放任された状態ですね。もうそれだったらあなたたちの思うようにしてごらんなさい。その結果、民はその代償を刈り取ることになります。私たちが種をまけばそのことを刈り取る、まさにこの法則がこの王を求める、その結果自分たちがどのような状態になるか、まさにその刈り取りをさせられるんです。しかし神様の計画、また神様の愛はそれだけでは終わりません。そうだったらもう好きにしたらいい、私たちはもうこう神様の前にこう許可をもらったからもう自由に何でもできる、確かに神はそう思ったかもしれません。しかし神様の思いは 民がまたどのような壁にぶつかるか、そのことも全部ご存知でしたね。神様は全知全能なるお方です。しかしご自分の思い、ご自分の義を民にただ押し付ける方ではないんです。確かに示されます。しかし押し付けないんですね。私たちがここで気をつけたいのは、自分が一回失敗したから、だから自分はもうダメだ、こういうふうに自分で自分を裁くものではあってはいけません。確かに民は失敗しましたね。しかしこの聖書を見てみましょう。主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召しとありますね。また新しい王として神様は本当にご自身が整えて、そして引き上げて、用いるべき器を準備しておられたんです。そしてこのダビデによって、このイスラエル民族は最盛期を迎えていきますね。ダビデ、そしてソロモン、この二人の王の時に、このイスラエルの民はまさに最盛期を迎えるわけです。そしてこのダビデの家系を通して私たちの救い主であるイエス・キリストもお生まれになってますね。ダビデの子イエス・キリストと呼ばれるように、この優れた王である、また優れた神を礼拝するものであるダビデを神様は用意されています。私たちの罪がどんなに神様の前に間違っていたとしても、神様は私たちのその罪を尻拭いしてくださるお方です。私たちが、子供が与えられた時に、私には5人子供が与えられていますけども、子供たちがですね、なかなかおしめが取れなくて、おしめを汚してしまう。しかし親はその、お尻をきれいに拭ってあげるんですね。じゃあ次はトイレでできるように頑張ろう。ある子供は真面目に頑張ります。でもある子供はそのおしめを汚して親が拭いてくれるそのコミュニケーションを喜んだり楽しんだりして、なかなかトイレでしようとしない。そういうプロセスを、通った子育てを経験しておられる方もおられるんじゃないでしょうか。私たちは神様の前に時にダダをこねることによってコミュニケーションを取っている、まさにマイナスアプローチをしてしまうこともあるわけですね。それは私たちの傷や弱さから来るものです。また過去から掘り下げていった時にある苦い経験から来るものかもしれません。またプラスアプローチをして神様の愛を確認しようとする人もいるでしょう。それはどういうことかというと、奉仕をしていたら神様に愛されている。礼拝に休まずに行ったら神様に愛されている。そういうふうに私たちが行いによって神様に近づいていこうとする、そういうプロセスですね。このどちらも間違っています。私たちはただ神様の前にいる、神様が愛されているものとしてまずそこに留まっている、私たちがありのままの姿で神様を信じ受け入れ、そして神様が言われることを聞き、そして従っていこうとする、このことを神様は一番喜んでくださいます。背伸びする必要もありません。無理に悪い子を演じる必要もありません。神様は私たちのそういう弱さもすべて尻拭いしてくださるお方です。私たちの心の中に一切の焦りやおごりや高ぶりや自己憐憫や、そういう苦い思いをすべて拭い去って、神様の前に晴れやかな心で出ていきましょう。この新しい一日、また新しい一週間の歩みの中に神様の恵みが豊かに注がれますようにお祈りいたします。それでは最後にお祈りいたします。恵み控えての父なる神様、感謝します。今日、共にこの聖書の御言葉を分かち合ったお一人お一人のうちに、どうぞ主よ、あなたご自身の、その私たちを愛してやまない愛、私たちを尊重してくださる愛、そして私たちが自ら主よ、あなたご自身に近づいていくときに、本当に喜んでくださる、素晴らしい愛に満ちた、主が私たちと共に今日も歩んでくださいますから感謝いたします。私たちは自分の弱さゆえに、また無知ゆえに時に失敗してしまうことがあります。しかしその失敗が主よ、あなたから私たちを遠ざけることはできません。また私たちが自分の手で自分の力でどんな成功を得たとしても、その成功によって神様あなたに近づくものでもありません。 主よ、あなたはありのままの私たちをまず愛し、慈しんでくださる方であることを感謝いたします。どうぞ主よ、新しい週間の歩みの中に、神様、あなたご自身が共に歩んでいてくださること、あなたの愛を本当に身近に感じて、ありのままのをまず私たちでいいんだと受け入れられているんだ、心に平安を持って歩むことができますように、心からお願いいたします。感謝して愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今週1週間の歩みの中に神様の祝福がありますように、心から祝福します。シャローン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。